ボンバエー
バブルビー
ミミヨ
これ
これ食えますか。これ食えますか。はい、今日何回目
もう分かんない、
はい、何回目かですけど、
はい
はい、今日今週も、先週に続いてですね、
引き続き、
ゲストの本田リーさんを、はい、お迎えしてお送りいたします。
本田リーです。
本田リーです。こんにちは。
こんにちは。
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 はい、
はい、
先週は歌詞の話とか、
ね、歌詞の話を聞きましたね。
はい、はい、
しましたね。
しましたね。
確かにしたけど。
なぜ
続くかな。続かなか
った。はい。
はいっていうわけでね。はい。じゃあ今週曲の話とかどうですかね。
はい。
あ、そうですね。
作曲するときっていうのはいつもギターとかでされるんですか。
そうですね。ギターからかな。そうですね。まあ。ギターか普通にこう普通にっていうかまあビートを作ってまあ打ち込み的な感じで作るかのどっちかですね。鼻歌をこう録音する
よくあります
よ
ね。ミュージシャンありますね。
それも結構恥ずかしい。
恥ずかしい。
やろうと思ったらなかなかできない
です。結構恥ずかしい。例えば iPhone で撮れるじゃないですか。
今便利ですもんね。
でちょっと気になったフレーズとかふんふんって撮ってでそれ残しておいて忘れててでこうあの iTunes をシャッフルで聞いてるとたまにそれが聞こえて
自分の混ざ
って
嫌な
歌声
嫌な気分になるんですよ。
仕事ですから。
そうそうそう。まあしょうがないんだけど、せっかく人が気分よく聞いてたのに、なんだよこの鼻歌みたいな。
まあその鼻歌から名曲が生まれて、バレディファンが感涙するかもしれないわけですよ。
知れない。
出先とかで、あなんかメロディーとか思いついたっていう時とかってどうするんですか。
あ、まあまあ撮りますけどね。
あ、やっぱ撮るん。
うん。でもなんだろう。でもやっぱり。それもさっきの、はい、あさっきのつうか先週 の、
はいはい、
あの歌詞の話と一緒で、なんかこうストックとして取りためておくと、
はいはいはい、
まあ翌朝聞いたらそんなでもなかったなみたいなこともたくさんあって、だからなんかこうよしじゃあアルバム作るぞ曲作るぞみたいなこう、ちゃんとこう椅子に座ってこう作業部屋でうーんって考えた方が、まあ、効率はいいですよ。
集中して
そうちゃんとしたものができるっていう気がする。
そんなその旅先でのなんか、なんか思いつきだけで作ったものがいいわけではない、
それシャシャシャのことですか。
そうなんだ。
まあね、
あれはそうですね、思いつきですね。これからでも話してますけど、
別にメロディーを思いついたわけじゃない。
沖縄に3人で行った時になんかこう向こうのこうちょっとやんちゃしてる人っぽい人の車からあのあれは元はショットだっけ、ショットって曲が流れてて、
聞こえてきた
シャッシャッシャッシャッシャッって流れてきて、その時我々ショットを知らなくて、あの曲面白いだろ、シャッシャッシャとか言ってるぞ。エンジュさんシャッシャッシャって言ってないじゃん。
そっから
それから生まれたっていう。
そんなね、エンジュと同じロジックを本田理さんに言っちゃダメですよ。
いやいやいやいや、
ちゃんとメロディーがあります
から。
メモっとかないと
ね。
シャッシャッシャって言っときゃいいじゃんって曲作ったわけじゃないですよ。そんな作り方
まあでも何からね、
ちゃんとしてるんです。
何から生まれるか結構分
かんないです
よ。まあね、
きっかけはね、
きっかけは分からない
ですね。皿洗ってる時とかにね、メロディーが出たりとかしますよ僕は。
ああ、分かる。
そうですか。
あのなんか
お皿復帰復帰とかそういう曲ですか。まあマレモン かけてスポンジでぐるぐる。
何それ。
いいよ戻っても。そんな炎上寺じゃん。
全部炎上寺ロジックに。
全部炎上寺全部押し付けるっていう、
じゃなくて、パソコンにちゃんと向かってよし曲作るぞってなると全然何もできないですよね。
何が悪いんでしょうかねこれ。
いや多分やる気がないんでしょ
うね。パソコン向かうとやる気がそこ
らへんでもあります。仕事って頭になっちゃうとダメみたいな。なんか別のこと家事とかやってる時の方がメロディーとかフレーズとか出てきますね。
時間かかりますよそれ、そのやり方だと。
でもそうでもないですよ。
降ってこない。
降ってこない。なかなか降ってこない。
なかなか降ってこない。
そう、
家事とかやってると家事をやってるわけだから、なかなか降ってこないことないんですか。 降ってくる。
あ、火事に集中してる。
火事に集中して。
集中してる方がいいのよ。
あ、そう。
あのその方がなんか、うん、あ、気がつくと変なメロディーが出てきてたりするから。
うん、
いやでも全然人によって違うと思う。うん、俺はその方が楽だな。
まあ確かに。パソコンの画面じーっと見て思い浮かぶかって言われるとない。難しい。
まあそれもね。
まあクローム立ち上げちゃいますよね、どうしても。
どうしてもやっぱりネットに負けちゃうんですよ。
そう、う
ん、
でまた詩の話に戻っちゃうけど、うん、ネットから言葉ピックアップしちゃったりとか。
お前もな。
そうそう。
お前もな。
天中だ。
ワロス。
ワロス
中さ。ワロ
ス。ガクバクだって。
でそれは後から言うと大体恥ずかしいもん。
恥ずかしいですね。
恥ずかしいね。
天中が恥ずかしいってわけじゃないです。
そういうわけじゃないんだけど。
あれは当時ですか、
うんうん。
ネットから拾う。あ、
ネットから拾うな。
難しいな。
それはね、あんま良くない。
良くないですね。言葉って難しいもんでね、
うん、
やっぱ自分の言葉っていうのがあるもんで、うん、やっぱネットが拾ってきた言葉だとどうしても自分のものにならないんですよね、
う
ん、なかなか。
そうですね、
うん、そうそう、
なかなか難しい、
なかなか難しい、うん、曲名とかも難しい、
うん、ああもう最悪ですね、うん、本当だって決まんないよね、
決まんないね、
うん、うん、でなんか歌詞からピックアップして書こうっていう、まあ、そういうなんかこうエポックな感じのものがあるんだったらまあ作りやすいけど、なんかふわっとした歌詞だとそんなのもないから、で例えばそうだな、アルバムのタイトルとかで、何年か前にカセッタブルっていうあのアルバムを出したんですけど、まああの結構こうチップチューン的なファミコンのカセットに、うんうん、あのエイブルをつけて、
うん、
こう取り外し可能みたいな、
うん、
なんかそういう意味合いでつけたんだけど、
うんうん、
そうそう、でミックスダウンをしてる時に、で僕が作業してて横で大ちゃんが、
うん、
一つだけ歌詞が、歌詞じゃない、タイトルが決まってない曲があって、これどうしようかどうしようかみたいな話をしてて、でカセッタブルカセッタブルって言いながら今度ネットを見始めて、で YouTube でカセッタブルってなんかタイピングミスかなんかしたみたいで、カセッタオカが
出てきて、宇宙人
を呼ぶカセッタオカ、よしカセッタオカで行こうって、
おいおいおい
おいおいおい、
朝方だった
ね、俺もここまで行こうかってこう明け方で出た、
明け方のテンションで
ね、明け方のテンションで出た、
行かなくてよかったですね、
行ったら大変なことにな る、
あのレコ発のイベント名はカセッカゼット丘の逆襲っていう、そこで使われた、
使われるって
面白いですけどね、うん、
そんなノリでね作っちゃうとね、うん、後で痛い目合うしね、うん、
でもアルバムの今回タイトルがホンダレディそのものじゃないですか、
あ、まあ そうですね、
それは何か思いが、うん、
いや、そうですね、まあ、10周年だった、
うんうん、2人になって10周年だし10枚目だしみたいな、
うんうん、でやっぱりこうね、まあ、僕らみたいな、ね、うん、こうチンカスでもこうミュージシャンたるもの、うん、
ね、
セルフタイトルのアルバムっていうのをいつかは作りたいなと思ってて、うん、でそうなると大体セルフアルバム、うん、セルフタイトルのアルバムって、
うん、
結成時のファーストアルバムか解散アルバムかぐらいしかできないじゃないですか、
まあそうですね、
なんか、
うん、
で
突然出てくる、ま、
そうそうそう、でどっちでも今ないから、
うん、
とりあえず10枚目ってことで、うん、これ使えるんじゃないかっていうことで、うん、一応ホンダレディっていう、
はい、でもあれサザンは確か変な、うん、すごい変なタイミングでサザンオールスターズってアルバム出しましたよ、
ね、あった、
そうそう、確かね、なんかちょっとあれ活動休止してて、
うん、復
活の時だったかな、そうそう、クワタバンドやってて、その後に復活の時にサザンオールスターズだったような、
そうだったよね、
うん、まあでもこれも記念か、
うん、そうそう、
復活みたいな、
なんか多分新規一点みたいなノリなんじゃないかな、
うん、
そうそうそう、だからもうホンダレディっていうタイトルつけたから、
うん、
もうてっきりみんな解散するか、
そうそうそう、あちょっとざわついた、
ざわついたよね、
ざわついた、意味深な感じがする、
本人たちそんなことなかった
そうだね、
うん、まあ記念と、
そうそう、記念に、
うん、アルバムのタイトルも難しいですよね、
難しいですね、毎回、まあ、
これはこれはこのエンジョージのバブルビーフューチャリング、はい、エンジョージのこのレジャー役はこれどういう風に作った
んですか、これはですね、この文章自体は、
うん、
ほらサンボマスターのアルバムで、
あ、そうですね、うん、
サンボマスター君に語りかけるという、うん、あれいいなと思ってずっと思ってて、うんうん、サンボマスターのこのこう言葉の感覚すごい好きなんですよ、うんうん、
あ、はいはいはい、
で れもあの人もすごい日本語にこだわる人で、
確かに
割とハッとするような言葉の使い方多いじゃないですか、
うん、
でアルバムタイトルももうすごい面白い、
うん、
面白くて、で君に語りかけるっていう、
うん、
いいなっ って思ったんだけど、うん、じゃあ我々何が語りかけないいいのかなって何が語りかければ誰が我々何なのかみたいなのを考えていって、うん、で、まあ、レジャーっていうのが、うん、まあ、一つのキーワードとしてあるんですよ、うんうん、炎上寺と僕がやってるやつ、うん、俺が思ってるだけなんですけど、
レジャー感ね、
レジャー感みたいなところって二人ともレジャーから遠いんで、うんうん、レジャーっていうことでオルタナティブを成立させようとしてる、
うん、ところがあるんですよ、バーベキューとか、
やらない、やらない
やらない、
やらないし、うまくもないし、
サブカルが一周してもうとんでもないとこ行っちゃった、
うん、そうそうそう、サブカルの中でレジャーっていうことで、うん、サブカルの中でオルタナティブになれるみたいな、う
ん、なるほどね、
っていうところでレジャーっていう言葉を使い、うん、使いたいで、レジャーヤクザっていうのがどっかから出てきた言葉、
結構前から使ってる、
結構前から使ってるんですけど、うんうん、
まあ、遊び行くとレジャーヤクザがって話をしてたから、
うん、あ、なるほどね、そうですね、なんか使ってて、じゃあその言葉をこのタイトルに当てはめてみたら、うん、どうなんだろうっていうので、でもそんな CD 売れないよなっていうのもあるんですよ。こんなタイトル分かりづらいし、
まあ、でもそこがバブルビーフシェンケンジュージのカラーですよね、うんうんうん、売れる売れないとかじゃないんですよ、
うん、でもなんか最
終視聴って売
れないよ、ガチなものになるもんね、うんうん、それでも
でも意外とこのタイトルが、うん、そのサンボマスターのアルバムから来たっていうのは、うん、みんな分かってんのかな、気がつかれてないよ、
言われて、うん、あーみたいな、
あーみたいな、うん、言うほどみんな知らないのかな、うんうん、じゃあよかったよかった、オリジナルだと思ってる、よかったよかった、うん、みたいな、じゃあいいんじゃないですか、じゃあいいんじゃないですか、いや、まあそういうところ、まあ、語ってしまえばね、
うん、あとはもうあれですよ、うん、あれですよね、もう下水ところだと、うん、Google 検索に引っかかんない言葉、ああ、これでアポロとか俺らつけてたら、うんうん、もう絶対
ポルノとかと、
そのポルノ、ポルノね、そういうの引っかかんないじゃん、うんうんうん、もうなんか違う言葉が、うん、違うなんか言葉として引っかかってしまうから、うん、それはまずいなみたいな、
はい、それは俺もよくあります、ね、うん、なんか思いついたタイトルで検索かけて、うん、1万件とか出てきたらすぐ、
うん、やめやめだめだ、ないないない、それはやりますね。うん、
レジャーヤクザは引っかからないですよ、
絶対引っかからない、
そんな組み合わせになる、うん、
意味がわからない、
意味がわからない、
意味がわからないですね、うん、まあでもこのタイトルは結構いろいろ考えてて、うん、これもうちも10周年のアルバムなんですよ、
う
ん、
あ、そうだ
ね、で10周年だけどもなんか別にね、ホノルルさんみたいに1年1年とかやってきたわけではないし、うん、
ちょっとちょっとずつの、
あ、まあね、う
ん、記念だって出しても、うん、なんかあんま記念感がない、うん、
まあずっと10年間休みなくやってたわけでもないし
ね、うん、そうそうそう、
お互いのソロ活動というか、うん、活動もあって、うん、
っていうのもあり、うん、どうしようかなっていう悩みましたね、このタイトルは結構、うんうんうん、
なるほどね、
難しいですね、
難しい、
難しい、難しいよ、ね、タイトルはいつも悩みますね、
ミリエさんのタイトル結構難しいのありますよね、
僕大体何かのパロディなんですよ、う
ん、あ、うん、なんかモチーフがあって、
映画のタイトルをちょっとひねったりとか、うんうんうん、あとはもう言葉の組み合わせで面白かったりとか、うん、例えばチンパンジータンクとか、
うん、面白い、
映画浮かぶじゃないですか、面白い、面白い、
チンパンジーってだけで映画浮かぶ、
うん、なんかね、自分の中にこう、まあうまく言葉で言えないと思うんだけど、こう勢い感があって、うん、でかつこうはなんか笑える感じがいいなっていうのが常にあって、うんうんうん、
はい、
あ、それでいつもちょっと悩んでますけどね、うん、この間出したアルバム、うん、ザ・ミディアナ・アキスに関してはもう、うん、タイトル思い浮かばなくて、うん、DJ シャッキーと打ち合わせしてるのになんかいいタイトルねえかなって、
うん、聞いちゃって
聞いちゃ
って、で昔覚醒器ザ・ミディアナ・キスっていう名前だったんです
よ、
うんうん、
はいはいはい、
で、まあ、原点、今回 の、まあ、アルバムは原点回帰をちょっとして、うん、しようっていう試みがあったんで、うんうん、原点回帰するならじゃあミディアナ・キスはいいんじゃないですかって言われて、うんうんうん、じゃあそれでって言って
た、あ、なるほどね、
わかりやすいよね、でもミディアナ・キス、
うん、確かに、
うんうん、ただ現在ミディに使われてんのかねっていうところでまず悩んだんだけど、
どういうこと使われて
るの、ミディ企画っていうのがそもそもあれは、うん、ハードの機材で使った言葉じゃ
ん、あ、そういうミディか、はいはい、うん、ハードウェアの方のね、
はいはいはい、だからどうなのかなって調べたら、うん、今の DTM の機材とかも、うん、あれは内部的にミディで動いてるらしいですね、
あ、そう、う
ん、あ、へえ、あ、そうなんだ、
うん、なんか別にその言葉としてはまだ全然、まあ多分ちょっと古い言葉でのイメージあるけど、うん、まあ、ミディ企画というものは失われてないと、う
ん、ミュージックインストゥルメント
デジタル
デジタルインターフェース、言えた言えた、よかったよかった、
でも今でも USB でつなげますもんね、うん、なんかミディキーボードとか、
ね、USB の中をミディ企画が走ってるらしいです、
うん、あ、なるほどね、
これはでも USB アナーキストだったら話にならないです
よ、かっこ悪いね、
でもちょっとかっこいいな、
ちょっとかっこいいか、考え方次第だな、
何をやるんだってい
うUSB 広いぜ、
USB 広いよ
USB アナーキストってあれだよな、なんだ コーヒー温めるやつとか。
USB それだ。
無駄なことですから。扇風機とか。
扇風機。
扇風機。
ライトとかね。
あそこは USB で変なもんバカ出してるん
だ。USB アナーキスト。家電っぽいよね。
家電っぽいね。
大熊とかで売ってそう。
大熊ね。
大熊
ね。ヨドバシとか大熊で売ってそうな感じ。USB アナーキスト。ちょっとい
い。いいな。
じゃあ誰か使ってください。
ちょっと進歩したって感じ。いやまあタイトルの話だけどこんなに広がるんですね。
うん、いややねみんなだからいろいろ考えてやる、うん、簡単に出してんじゃないよっていうね。う
んうん、確かにあのパッと目についたものそのままタイトルする時もあるんですけども、うん、あとあれがありますね。奥田民生のマシュマロって曲あるじゃないですか。うん、で歌詞機こう歌詞カードずっと見ながら聞いてて、うん、でこれマシュマロって全然関係ねえよなと思いながらこう読んでたら最後マシュマロは関係ないって言って
る。あやっぱりみたいなね。
関係ない関係ない。
そういうの多いです
よ、ね、これありなんだと思って
最後にズバッとね
最後に宣言する
答えを言っちゃう。
いや民生さんって、うん、まあ、ユニコーン時代はともかく、うん、ここ数年のアルバムって、うん、もう歌詞すっごい抽象的になってません、うん、
いやだいぶ分かりづらくなってます、
ね、分かりづらい
やっとしてる、
うん、言いたいことないんだろうなもう、うん、みたいな。
いやそうなりますよね。でも長いこと音楽やってると、ねね、
純粋にロックのギターの音を聞かせたい人なんだなっていう感じはすごいする、うん
確かに、
うん、井上陽水とかもそうですよね。
あ抽象的になって
すごい抽象的、まあ、あの人昔から抽象的ですけどね、うん、あんまりメッセージ性云々よりなんかもう言葉の凄さ、
うん
うん、例えばあの夏は過ぎ風あざみだっけ、うんうん、風あざみなんて言葉はないらしいんですよ。
えそうなの、
の語感がいいから、うんうんうん、書いちゃったみたいな感じらし
いですよ。まあ確かにね、
うん、まあ、有名なところではねリバーサイドホテル の、うん、あのホテルのドアは金属のメタルでっていう言葉がありますよね、うん、
すごいね
長島茂雄みたいな感じ。
金属のメタルで金属のメタルだろ
かぶってる
だ
ろ
かぶってるっていうのが
最近歌詞でショックを受けたのはマキシマムザホルモン。
あれはすごいです。
あれはすごいですね、うん、確かに、う
ん、聞いてると全部英語に聞こえるんだけど、うん、実はほとんど日本語なんですよね、
うんうん、だから結構その僕も歌詞を書く身として、はい、なんか参考にしてる人っていうのがいっぱいいるんだけど、はい、そのまあそれこそ奥田民生、うん、桑田佳祐、
はい、
岡村康幸、はい、あたりって、うん、その日本語の言葉を使って英語っぽく企画するみたいな、
うんうん、
ところがすごくうまいな、うんうん、でミスチル桜井とか多分その後を後追いですげえ勉強してるタイプ、うん、でそこへ来てマキシマムザホルモンっていう、うんうんはい、もうよく分かんないところがドカーンとこう
あれはもうね、うん、今一番新しい進化の形として一番新しいですね。
そう、
もうほとんど英語にしか聞こえない、
そうそう、ほとんど英語なんだけど、うん、でも歌詞カードを見るとなんか日本語がこう羅列していて、うん、でそれをまあこう俯瞰してみるとなんとなく意味が出てくるみたいな、うん、
あの例えば最近つめつめつめって曲があるんですけど、つめつめメニオンなケースって歌ってて完全に英語に聞こえるじゃないですか、うん、違うんですよ。つめつめつめね、手のつ、うん、指のつめね、つめつめメニーはまあメニーなんだけど、うん、英語の女傷なんですよね。
そう
です。まあ絵が浮かぶじゃないですか、つめつめ目に女傷って、うんうんうん、なんかそのちょっと SM っぽいイメージが浮かぶじゃないですか、うんうん、すげえと思って、
ね、すごいね、
うん、
あれはすごい、
あれはちょっとね度肝も抜かれましたね、
うん、
作詞テクニックとしてね、
うん、
作詞塾、
うん、作詞塾
行かないと。
最後に最初は曲作る時は多分、うん、英語っぽい感じで歌ってったのに、うん、日本語乗せていくんでしょうね、
うん、
おそらく、
うん、
で意味が通るようにこう何回も言葉を変えていって、うんうん、最終的にあの形になるって、だからものすごい時間かかってると思います。
ちょっとね、うん、その日本語に起こすところが、うん、すげえ時間かかりそう、う
ん
う
ん、そうですね、うん、なんかその歌詞ってやっぱ何だろうな、自分自身が歌う場合の歌詞と誰かに歌わせる時と全然違わないですか、うん、
テンション変わります ね、
うん
ね
うん
そうそうそう、なんかやっぱり照れくさいから、
照れくさい
で、ちょっと言い方悪いけど人に歌わす時ってその辺がすっこ抜ける、
うん、
何でもいいかなっていうわけじゃないな、
客観的に無責任なんだけど、なんかこの人がこういうの歌ったらいいなっていう感じでいきますよね、
その人のイメージ、外からのイメージに当てはめていくっていうことができるけど、うんうん、自分のイメージって分からない、
分かんない、自分の客観視ってなかなか難しいもん で、うん、でやっぱりあの自意識をこう外に何こう露見させるというか吐き出すのってかっこ悪いじゃないですか、
確かに、
うんうん、俺こんなこと思う、例えば恋愛の歌、うんうんうん、あの女が連絡来ないとか、うん、なんかすごいそういうのってこう吐き出したくないじゃないですか、
ないですね、
うんうん、 確かにそういうのね、うん、やっぱ引っかかんですよね、う
ん、なんか直球で物を書くのがやっぱり難しいというか、
はいはいはい、
で例えばこう、まあ、恋愛の歌は僕らはあんまないんだけど、その好きだ嫌いだ、うん、惚れた晴れたみたいな歌の時に、うん、なんか君が好きだよみたいな歌って、うん、それもう作家としてアウトなような気がする、
うん、ひねりが
出てるあ言っちゃったみたいな、
ひねりだみたいな、うん、ねえなんか好きだっていう感情を好きだよっていう言葉で表すっていうのがもう一番アウトな気がして
て、うんうんうん、確かにそれ直球すぎるだ
ろう、そう、ゆったりした気分でその、うん、こう優しい気持ちを表現するのにバラードっていうのも俺はちょっとなって思ってて、うんうん、そこは一生懸命考えるようにしてるんですけど、うんうん、
あとラブソングが歌えないですね、
うん、あ確かに
ラブソングはね、
あのまずそんなに、うん、こう胸が痛くなるほど人を愛したことがないですから、
うん、しみじみと
何書けばいいんだってこの女やれるかなとかそういう歌になっちゃう
ペラッペラの感じの
ペラッペラの軽薄の歌になるじゃないですか、
それはね、もうね、売れないよね、
やらせてくんねえかなとか
やりてえなみたいな
でも最近チンコ立たねえしな年取ったらなダメだなみたいな
加齢臭の
そういう歌になっちゃうじゃん、ラブソングなんないんだよ、どうしてもゲスだからさ、
自分が自分で書かなくてもラブ、うん、ラブソング書ける人に書いてもらうっていうのを歌うっていうしかない、うん、
いや一人なら書けるよ、確かに、うん、自分が歌うんじゃなくて、はいはい、例えば炎上寺にちょっとなんかおしゃれなラブソングを歌わせようっつったら
誰かに歌わせるんだったら書 け, ける、うんうん、
そしたらセンチメンタルで書けますよ、
うん、
センチメンタルバスの曲
いくらでもね
いくらでも書けますよ、うんうん、青い雲が 青い空が白い雲が、
うん、青い空が白い雲が猿岩石
寂しの果てに君の笑顔がとかそういうなんかちょっとねこじゃれた歌詞書けますよ、うん、
確かにね、
うん、金属のメタルガーって書きます
金属のメタルガー何を言ってるんだっていう、
まあ、ラブソング難しいさ、
うん、難しい、
歌詞で面白いのが、うん、あの矢沢永吉、うん、あの人って、うん、結構テレビで喋ると、うん、あのなんか人生を語るじゃないですか、うん、仕事っていうのはさ、うん、みたいな感じで語るから、うん、あの人やっぱり言葉を持ってる人なんだ、うん、強い人なんだみたいな、うん、あの世界観がある人なんだと思うけど、うん、矢沢さんの曲って歌詞全部の外注ですからね、
そうなんです
よ、ね、
そうだ、外の作詞家が作って矢沢さん、はい、矢沢さんが歌って、あの人作曲とアレンジの人なんですよ、
確かにそうだ、
うん、そうだから意外な感じしますよね、
うん、A ちゃんのその心情っていうのは歌われてないんですよね、多分、うん、
歌われてない、
うん、
で作られた A ちゃんをいかに矢沢永吉っていう一つの商品にを一緒に作るプロジェクトみたいな感じなんですよ、
A ちゃんの歌詞とかないですか、一曲もないですか、
あるある、
あることあるんだ、
うん、初期にはあるんですけど最近は全くないですよ、キャロル時代はあるんですけど、
タオルって夢つかもうぜ、
そういう商売だ、
殴られる
怒られる、
そう遠くない人間だしさっき吉田哲人さんが A ちゃんの、
お仕事しますから
ね、お仕事しますからね、
そうなんだ、
でもそれと対照的なのがやっぱ長渕剛っていう人で、
あの人はもう本当すごいですね、
あの人はすごい、あのまあ長いじゃないですか、うん、まあ、30年ぐらいやってはんのかな、
う
ん、
何がすごいってもうあの人も50過ぎて、うん、いくつでしたっけ今、まあ、
まあ50過ぎだと思うんですけど、
いまあね、だにこう青臭い心情をその歌にしてこう人に聞かせられるっていうのがね、なんかすごいなと思います、ね、
あの僕はね、あの人のすごいのって、うんうん、まあ、大きくなんか3つにこうなんていうの分かれたと思うんですよ、気が、うん、第1期、第2期、第3期みたいな感じで、はいはい、で第1期っていうのは、うん、まあ80年代末ぐらいまでの、うん、なんかすっごい野竿で、うん、こうしょぼくれて、
まあ、結構だって
運が悪くて、
デビューの雰囲気的に、うん、まあ、俺ら後追いだから分かんないけど、うん、吉田拓郎とかそういうフォークのミュージシャンがいて、うん、でそれはもう結構カリスマ的な孤高の存在だから、うん、それよりもとっつきやすいお隣のあんちゃん的な感じで売り出してたみたいな、
はいはいはい、
ちょっと恋の歌とかも、うん、もうなんだ、めめしい感じ、
めめしい感じだったと思う、
純子とかね、
そうそうそう、めめしいなこいつみたいな感じ、うん、 だったけど、80年代末90年代に入ってからどんどん、うん、ヤンキーとかヤクザになっていくんですよ。
なんかね、フォークのパンクになってきた。
どんどん、
ね、フォークのパンク
怖い怖い人になって
怖い怖い人になって、
声も変わって。80年代終わりぐらいだっけ、うん、90年代頭とか忘れたけど、うん、まあ長渕さんドラマとかやって、
はいはいはいはいね、ボディーガードとか割と、
うん、あとまあチンピラ系の役とか増えてきまして、
長渕キックとか、う
ん、でこれ不思議なことで音楽の方もそっちになってくるんですよね。トランキーのアイザックって、うんうん、天井がぐるぐる回ってるよみたいな感じが結構真面目の歌詞が出てくるんですよね。
ろくなもんじゃねえ
の。
やさぐれてくるんですけど、う
ん、
でやさぐれの果てに多分もう本人が飽きてきたんだと思うんですよ。でかつなんかそのボディーガードとか出るあたりから肉体改造に目覚め始めて、
空手やる始め、
極真空手を始めて、
確かにそう
で自宅にサンドバッグを吊るし始めて、ボコボコ殴ってたら、うん、あの手が怪我して産んできたって話があってあるぐらいでそれからもう2000年代入ってからは、うん、あの一切そのやさぐれ感がないんですよ。
なんか
これが
こう突き抜けましたね。
突き抜けてて、
金色のライオンでしたっけ、
シャーラララララ
あれはすごいなと思いました。突き抜けたな
と思って突き抜けてて、すごいですよ。ここ、うん、もう数枚のアルバムとかって全く暗さがなくて、うん、もうあのアーシャは全部筋肉をグワッて出すわざと見せるアーシャになってるでフォトショップの一人で後ろに雷がバキッ
かっこいいな
って走ってる感じで、
かっこいいな
筋肉メキメキみたいな、
紳士服似合いますね
そうでジーパンがバリバリバリバリって破れてる感じのやつで、強しいなーチーンって書いてあって、
ジーパン破れてるんですよね。
ジーパン絶対破れてるんですよ、
うん、なんか今の感じだとジーパンにあの竜とか書いてあったりとかするのが定番だと思うんですけど、あの人はなんかやっぱパンクを引きずってる、
引きずってる確かに
90年代ずっとそのなんかヤンキーっていうか、うん、あのなんていうの、あのやんちゃな感じだったのに、うん、もうガラッと変わって、うん、今ねそういう肉体派みたいな。
キャプテンシップっていつぐらいだっけ。
あれは古いですよ。あれは92、3年だから。
チンピラ期か。
チンピラかつね、なんかね、うん、インドにハマってた時期があるんですよ。
あ
インド期っていうの
がそっちの、
うん、なんかインドになんか絶対的な価値観みたいなものを求めに行った帰りできたのが、う
ん
う
ん、あ
の
あれなんだ、
あれですよ。
いや千葉テレビかなんかでね、ライブがたまたまやってて、うん、で見てたらキャプテンシップって曲歌い始めて、
キャプテンオブザシップね、
うん、キャプテンオブザシップか、うん、であれですよ、最後の方でさあお前が舵を取れって叫ぶ、何回も叫ぶ、うんうん、何回も叫ぶんだけど、うん、それがね怖くてね
あれね
お前が舵を取れ
あのあれライブで、ね、やるとすごいんですよ、うん、あのね、ライブアット桜島っていうのがあって、鹿児島のね桜島で、うん、何時間オールナイト
通
しでやったやつがあって、うんうんうんうん、そこであのキャプテン・オブ・ザ・シップもやったんですけど、うん、それから二十何分あるんですよ。
最後は長いのよ。
長いですよ。で最後どんどん言葉にならなくなってきて、うん、あーしか言ってないんですよ最後、
う
ん
うん、
いやーお前
や
ー
みんなすごいあれパンクですよ。
パンクで、うん、でその桜島バージョンが一回ブッコフで流れて、
うん、20何分
ブッコフが行った時にえいよお前がうわー言ってるところで遭遇してうわ
あれはスターリンの飯食わせろですよ
飯食わせろ
誰がこれを優先にリクエストしたのかっていうまあもう原曲もすごいけど、ちょっと桜島バージョン皆さんぜひちょっと聞いてほしい。
一巡りするとやっぱ人はだいぶおかしな方向に行ってしまう、う
ん
う
ん、まあでも今そのおかしな方向に行って人が向けたっていうのは失礼だったかもしれないけど、まあ突き抜けて、
うん、確立しちゃった、
ね、誰が聞いてもニコニコして楽しめるような曲、うんうんうん、金色のライオンみたいなのが出てくるようにな
った
、エンターテイメントになって
くる、すごいですよ、
うん、はい、なんつってもまあ30年だからそんぐらいもう
やってる、30年以上やってますよね、70年
代第一線でやってるわけですから、
うんうん、
やっぱすごいですよ。
変化するっていうのはすごいね、
うん、変化を恐れてはいけない
ね、いけないんだね。
なぜか長渕の話になってますから、
はい、ホンダレディも
前に
して、分かりましたよ、これからホンダレディもアコースティックニュートにな
ってますね、これから肉体改造
ジーパンを破って
でもなんかカバーとかもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、長渕の
長渕のカバーアルバム
も、でも昔でもあの川原朋美さんのカバーって
あった ね、
アイブプラウド
さん、アイブプラウド
やりましたね。
あれはなぜアイブプラウドだったのか、
あれはね、なんかレーベルの企画みたいなので
、
ね、3バンドが、うん、やるみたいな感じだったね。
みんなで、
う
ん、あの
アイムプラウドをカバーしようみたいな、
3バンド
今 TK の曲だみたいな感じで、そうそう、あのプロデューサーが言ってきて、
プロデューサー三浦さん、
三浦さん、
あの元宇宙天ピンボールの三浦さんですね。
あ、2000年代前半ぐらい、
あれでも
結構前、
もうちょっと後、とも
ちゃんがおかしくなる前じゃなかった
っけおかしくなってからやったじゃないです
か違う違う違う、
2005、6年、
2006年ですね、
2006年か、
三浦さんのとこでお世話になるって時に、じゃあ とりあえずみんなでこれ出そうみたいな感じ で、で一応小室さんもあれ渡してんだよね。
そうそう、聞かせるはずが、でなんか、CD のリリースパーティーをやった時に、なんか3バンドでこう、楽屋にいたら、なんか一つのバンド の、あのメンバーがブワーって走ってきて、大変大変、マークパンサー来てる、
なぜか嗅ぎつけて
やべえやべえ
ジュースから売られますね
変わった
ジュース
変わったジュース
2006年頃の小室さんのあれですね、
微妙な時期ですね。
そうそう、すごい
微妙でもあるし、
お縄の前
の、お縄の前、
グローブの DVD の頃ですよね。
グローブ DVD 出した頃だね、グローブがトランスやり終えて、さあどうしようって言って、
あの DVD は壮絶でしたね。
グローブが DVD2005、6年に出してて、3枚組で
ライブ会場で売ってた、
ライブ会場、グローブの私生活に密着っていう、
小室邸で恵子さんと小室さんが普通に話してるシーンとかが普通に入ってて、この DVD で奥だよ奥とかそういう長くそういう話が入ってるって言ってる。
うわマジで
キツーだこれ売っていいの？
じゃダメだよ
見せちゃダメ
だ内容も普通に恵子さんがハンディカム持って小室さんの自宅を写してて、台所散らかってます、
おしゃれ関係みたいな、
そうそうそうそう、
あれが永遠流れるきつい、結構
すげえ、ハンでもちょっとみたいな、
マークはかっこいいんだよね、マークずっとかっこいい、
マークかっこいいね、いやあれはね、3枚組で全部通してみたら10時間ぐらいかかるんですよ、
すごいよな、これが
タイトル GVD ってやつなので、これちょっとそうしてみると
ヤフオクとかで探してみ
る、売ってんの、
売ってる売ってる、
これこそ私生活の切り売りだよな、
うん、ABEX から出てて本当切り売りですよ、
切り売りだ、
これで1億円とか言ってます
もんね、これは奥でしょとか巻き返せるでしょとか
巻き返せるのが一番生くせえ、
なんか売れなくなってきたことを自重気味に小室さんが
隠さない
ネタにね、
なんか焼肉とか2つ食べに行って、もう凋落ですよ凋落、小室さんが言ってて切なくなって
きついよ、
見たくないみたい
な、いや面白いよね、あれ一緒ロードブームみたいな、
探してみよう、
劇場公開してほしい、
10時間で
GVD です、
GVD
ぜひ探してみてください、10時間
探そう、
いやすごい
すごい、
あれ見たら小室さん好きになるよね、
好きになる、逆にね、
人間味が出てくる、
ちょっと切なくなるのはまず稽古このお父さんが出てて、結構有名なお父さんだった
んです
よ、
なんか
大分とか
やってる、
そうそう、あのフグ料理屋やってる、
そうだフグ料理
屋もう亡くなっちゃってて、そのお父さんがすごい元気にはしゃいでる、
実家に行くんですよね、二人で実家ではしゃいでる姿とか映ってて、
ちょっと待って、実家まで切り売りすんの、
実家まで大分まで、大分まで行って、
本当ロードムービ
ー、ケイコファミリーみんな出てます、
すげえ、お二人は全部見た、
あれ10時間さすがに見てないけど、面白いところでかいつまんで見た、なんだかんだ言って半分以上は見てる、
一時期ねうちに休みに来た人に全員に無理やり見せるってことだった、
これやばい
すげえな、それやべえな、
BGV がずっと
ずっと
小室ファミリーが映ってるっていう、
来てんな、
すごい、
実家にね、なんか恵子さんの実家にでっかい皿の置物があって、小室さんがこれ売りゃいいじゃんって
説あのね、発言の人スースが金に困ってんの、
なんか手に取るように分かる、
最高ですね、あれはね、
すげえな、
へえ、そういうの
そういう切り売りをね、僕らも
してから
やるんですか、
私生活、
HVD って
言
って、 HVD だって、これ売りゃいいじゃん、
この DVD で奥だよ
奥だよ、
一枚も売れないでしょ。
あれ
あれ
って。
YouTube で無料公開して。
無料公開。
無料公開。
すげえ叩かれちゃう。お前なんだみたいな。
奥も行くわけねえだろうね。
ということで、先週から引き続いてですね、本田レイさんをお迎えしてやってきましたが、この雑談ばっかりでしたが、
最終的にはね、グローブの DVD の話、
みんなそっち興味がいっちゃうみたいな、
やっぱりみんな歌詞をね、どうするとか、あんまり歌詞に注目されることって 少なくないです
ね。まあそうですね、まあ、
ここまで聞かれたのはでも初めてじゃない？初めてか、
うん、やっぱり音とかパフォーマンスとかは聞かれやすいけど、うん、僕も歌詞ってすごい気になってて、うん、作ってる人はどういう頭の中をしてるのかなっていう気になってるんでちょっと聞けて面白かった、
うん、あんまりねいないもんねうちら界隈で
歌詞をねちゃんと
書く人トラックメーカーの人とかね、うん、はたくさんいるかもしれないけど、
うん、パーティーチューンじゃないじゃないですか、うん、パーティーチューンだったら盛り上がってわいいわいいみたいな、そういう歌詞作ってれば間が持つけど、うん、そういうなんじゃないですもんね、うん、ポップスですもんねちゃんとした、うん、なんか余計に難しいですよね、うん、はい、はいはい、だからポップスを志向してる人は、まあ、ホンデレディを聞いてぜひとも歌詞を、うん、はい、ちょっとね、はい、このパクればいいんじゃないか
ホンデレディからパクりました、
いいネタがいっぱいありますよ、うん、おそらくもう10年もう
俺たちも忘れてるからね、はい、パクられても気づかない、いやでも
引き出しの一つは二つは増えるはず、うんうんうん、と思います。
パクった歌詞を、ね、丸さんに送りつけて、ツイッターでね、
これ使ってください
ブロックされるっていう、ブロックなんだこいつ、
怖い
怖い。CD は、いろんなとこで買える感じですか。
そうですね、普通に Amazon とかでも買えるし、はい、HMV とか、
一般流通される
とか、はい、
あとまあライブ会場限定の CD とかもあるんで、
なるほど、
ぜひ遊びに
来てライブ行かないとね、ライブ見てなんぼ、
は
い
は
い、
ね、
もうライブではあのキャプテンオブザシップを20何分やるっていう、
やるやる
カバーです、
カバーで
もうバックはリズムマシンだけですよ
しかもドラムベースっていうね、
早
いんだ早い、はい、ではまた告知を、はい、改めて、はい、と思うんですけども、この配信日がですね、
はい、
10月の、15、
はい、16じゃない
15です、
あ15、
はい
はい、
ですので10月の15、
はい、
はい、一番キンキンが10月の19日の金曜日、
はい、はい、
渋谷、あ、新宿の、あ、違う、高円寺のハイド、
はい、
どこだよ、ミサイル中爆下のリリースパーティーです、
はい、
で、2日後の21日、はい、渋谷のグラッドで行います、
はい、
で、10月の27日、
はい、
新宿2丁目のアーチ、
アーチ
で、深夜、
はい、
シシドルミさんと、
はい、一緒に、
3人でライブやります、
はい、
で、11月の10日、
はい、
こちらがですね、ホンダレディが、
はい、
トリビュートアルバムを出すんですけれど、
はい、
まあ、それの、リリースパーティー
という
ですね、はい、高円寺のハイで行います、
はい、
うん、で、11月の18日が渋谷のウーム、
はい、
こちらがハードフロアと共演、
はい、
はい、はい、ぜひぜひまた同窓会みたいになるかもしれないけど ね、
ね、うん、まあ、この年になると同窓会的なところがね、
ハードフロア、フューチャリングホンダレディ、
いやいやいや
いやいやいや、
ハードフロア締めてくるという、
ホンダレディフューチャリングハードフロア、
いやいやいやいやいやいや、
ハードレディ
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 ホンダフロア、
そんなハードレディをご覧いただけますんで、
ぜひとも
ぜひとも
はい、いらっしゃっていただければ、
はい、
お願いいたします、
よろしくお
願いします、よろしくお
願いします、はい、10月の19日、
はい、
新宿歌舞伎町の B ウェーブにて、荒木も東京 J-POP イベントでございます、はい、こちらオールナイトなんで遊びに来てください、
はい、
ゲストはパリッコさんです、そして10月の、28日スピードキングボリューム5、M3 にて、発売予定、
お、予定、はい、まだわからない、
まだ作ってるからね、うん、そして、10月の、あ、10月はないか、11月の10日、
はい、
名古屋の、ソニックレストサイクロンにて、はい、バルビーフュージョンエンジョージ、そしてミディライブ、
はい、
うん、行います、
レイブリングっていう、
はい、レイブリングですね、で、11月の23日、
はい、
こちらですね、仙台な宮城県の気仙沼にて、気仙沼の、復興屋台村かな、
ありますね、
その辺で、はい、ちょっと、まあ、ボランティアという形で、うん、復興ボランティアという形でライブをすることに、なりました、
はい、
はい、まあ、気仙沼すごいいいところで、もう飯がめちゃうまいらしいんで、うん、
ごめん、何でしたっけ、
23、11月
23かな、
うん、
生きてえな、生きてえけど、多分あれだね、冬コミに向けて動いてるから時間ないんだろうね、うん、
はい、はい、ということでございます、
はい、次ミディです、はい、10月28日、
はい、
その日は M3 同時、はい、同時音楽作売会 M3 ですが、
はい、
それが終わってから、昼の多分4時、夕方の4時ぐらいから、
うん、
渋谷のロックウェストという箱で、はい、エクストリームハード VS ハッピージャックというイベントが行われます、
はい、
まあ、こちらもね、あの M3 後に体力あったら、うん、ぜひとも遊びに来てくださいということで、うん、はい、で11月10日は先ほど、バブルビーが言った通り、名古屋の方で、
はい、
レイブリングというイベントに出演いたします、うん、
はい、
名古屋方面の方はぜひとも遊びに来てくださいということで、うん、そんなところですかね、
はい、
はい、
ということ
でね、その中で、は
い、いかがだったでしょうか、はい、先週に引き続き
本田レディーをお迎えしてお届けいたしました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてレコーダーを貸していただき
ありがとうございました。
これね、
本当ね、本当にね、
よかった持ってきて
よかった、本当に
本当危ないとこだった。
はい、ということで皆さんね、はい、今日この高音質で聞けてるのは本田レディーさんのおかげだと肝に銘じて
毎度毎度ギリギリでお送りしております。これ食えますか。
はい、ということでね、では、また次回もね、はい、楽しんでいただければと思います。本田さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回。